なんていうんですかね、ミュージカルと間違ってますよね。彼は本当に音楽も最悪だと思うんですけど、メトロ、いやてかそもそもレバーンがあんまり好きなんていうのなんですけど、ね、とにかくあのまあちょっとまあいいかな、メトロポリタンのリングって最悪の DVD じゃないですかね。演出とかもう全然何も刺激されないっていうか、まあ、ね、いいですけど別に。それあの、あ今あの見ててあれだと思ったんですけど、もし歴史にいい子はないっていうけど、ワーガーがいなかったらオペラってどうなったんですかね。大した芸術じゃなかったじゃないですか、オペラって。いらんですってか、あの、ねえ、だって未だに彼を超えるものってない。てか、まあいいんだけど、それってなんか、こういうこと言ってだんだんなんか俺は単なるワグネリアンっていう文脈に言い合い結果嫌なんだけど、でも実際そうで、例えばあの、まあ皆さん知ってると思うんですけど、その三幕でね、あの、今見て意味がわかんなかったあのバカが、槍を持って帰ってくるわけでしょ。その時になんかグルネマンとかもうすぐ、ああいう瞬間の感動ってのは、人生でもありますよね。なんか、僕はその、なるべくその実質に落とさないと単なるワグネリアンのタワゴトになっちゃうからなんで、例えば学生なんかでもですね、あの、僕大学院の学生指導してて、最初入ってきて、すげえ入ってきてすごいバカで、なんかこいつ科学のかもわかんないじゃんってやつが、突然なんか3年くらい経って、目覚める時あるんですよね、科学に。で、すごい立派なことやったりするんですよ。これまさに人生そのものを描いてるわけですよね、その、パルシカルって。ある意味では。こんなのをかけた人って今までいない、っていうか今までっていうかその後もいないわけですから、例えばリハートした後のサロメなんてのは、まあ、音楽的には素晴らしいし、まあそんなに悪くないけど、あそこのどこに人間のドラマがあるんですか。なんか要するにあんなの、単なる変態の、変態っていうかね、要するにある種の、なんていうかな、ねじ曲がってこうやって行くような、その先にあるものだけじゃないですか。あの僕、東洋っていう人は意外と信頼してるんですけど、なぜかというと、彼がですね、大沢正史というその社会学者と対談した時に僕、その飲み会だけ行って、で、東さんは、人文科学の究極の目的は何かです。例えば、あの、最近だと、あの、ね、都立大の先生とかが、援助交際とか、出会い系とか、あんなことやってますよね。宮台真司さん。僕は彼を信用する気になったのは、自分自身が援助交際のユーザー、ヘビーユーザーだったっていう、ことを告白してもアイラで読んで、それで信頼する気になったんですけど、要するに彼自身のその生き方の切実さからあれが出てる。でもね、その、そういうことを扱っているように見える時でさえ、本当の、神聖の人文科学者っていうのは、人間の魂の、まあ、幸福と自由という問題を扱ってるだと。そういうことを東洋が言ってました。で、ヘーゲル以降のその、ヘーゲルのその歴史の終わりっていう概念があるわけですけれども、つまり、我々はその歴史が終わった後に生きてるわけですよね。もうその、市民社会っていうのが確立されてしまって、で、人間の平、まあ、幸福と平等、自由の条件っていうのが、まあ、先進工業社会においては一応実現したように見えると。そこでその、我々人間がその、命を懸けて戦うようなですね、ものがなくなってしまったと。あの、やっぱりワーガーで忘れちゃいけないのは、彼だって、自分が宮廷の、ね、なんだっけ、学団長って何だっけ、カペルマイスターって何て言うんです
か、学長とか。
学長って言うんでしたね。あの、ね、やってたのにさ、自分がなんかそれって言うか、でも自分が国のその、ね、日本で言えばなんか公立劇場の音楽監督なんかやってたのにくせに、そのプレゼン革命に自分も参加してなんか逃げてるんですからね。なんかとんでもない人ですよ、あの人って。だから、でもあの頃はそういう理想に、まあ、日本だとそのスチューデントムーブメントってあったわけですよね。で、まあ、あれは結局なんかその、失敗というか間違ってたということになってるんだけど、でも、一応その人間のその自由と平、魂のその、なんていうかね、幸福ってものを気にかけたことは事実ですよね。で、そういうものに降りていくものじゃないと本当の芸術じゃないんじゃないですかね。僕はその伊藤若冲ってことを人をすごく尊敝してるのは、彼のその書いた超成立画っていうのがですね、実はその、彼は仏門に帰依していて、阿弥陀かなんかが2体、3体かな、真ん中にあって、その周りにあの超成立画があった。つまりあれは、人間以外のその生きとし生けるもの全てのその生命を慈しむっていう絵なんですよね。で、その若冲の絵の中にそのスズメがいっぱい飛んでて、そのスズメのうち1羽だけが白い絵っていうのがあるんですよ。これなんかもう何が言いたいのかってね、素晴らしくないですか。本当はこれお見せできればいいんですけど、ないんで。 つまり何、一話だけ白いスズメを描いた意味ってどういうことなのかって、もういろんなことがそこで見えてくるわけですけども、そういうなんかその魂のところまで降りていくような芸術ってのはなくて、オペラに関して言うと、やっぱりワーグナーってのはかなり突出してるというか、つまりですね、私一応認知科学が専門、脳科学が専門ですけども、その専門家の目から見ても、これは、すごいなっていうようなものがいっぱい入ってるんですよね、あの作品の中には。もうファルシャーで言えば、例えばクンドリなんかもそうですよね。つまりクンドリは泣けないわけでしょ。泣くことができないから救われなくて。でも、最後救われた時は泣くことができたわけでしょ。これなんかもですね、ものすごい深い話ですよ。つまり、それまでは嘲笑することしか知らないわけでしょ、クンドリは。それがやっとそのね、ファルシャーによって、まあ、救済を得て、その時初めて泣くことができるわけでしょう。こんな深い話ってのはなかなかなくて、で、マリナ・アブラモビッチっていう、まあ、パフォーマンスやる人がいて、彼女は、まあ、現代アーティストの中では例外的に、まあ、そういうとこまで深く降りていってる人なんですよね。自分の体を張った、いろんなことをやってる人で、まあ、もし、ご存じない方がいらしたら、Google かなんかで検索していただければいっぱい出てくると思うんですが、結局、現代のアートが抱えている問題ってそこなんですよ。そこにワーグナーの可能性の中心が僕は逆に欠落してるからあると思うんですね。私、まあ、別に、芸大の悪口言ってもしょうがないんだけど、僕はその、芸大に行ってなんかその、一週一授業やらなくちゃいけないから、なんかその芸大の学生ってなんか生意気で、僕大体どんな分野に行っても2年くらいかかんないと自分のポジションっていうか立ち位置がわかんないんですね。クオニアに気がついたのも脳に入って 2年くらい経った時なんですよ。で、アートに関しても、俺はなんかやっと自分の戦いの文脈が見えたことがあって最近。で、皆様お気づきになっているかどうかわかりませんけど、今の若者の間ではアートっていうのは来てるんですよ。そうですね。わかりやすく言うと、タレントと結婚する相手でアーティストってあり得るんですね。でも科学者ってのは絶対あり得ないし、ドイツ文学者ってのもあんまりないんですよ。で、若者の相手でアートが来てる感じってのは非常に軽薄なんですよね。で、僕はちょっとアートを勉強しなくちゃいけないかなと思って、芸術新潮っていうのと、美術手帳っていう雑誌を取り始めたんですね。で、毎月送っていくんですけど、なぜか読む気にならないんですよ。なんで読む気にならないかってことを最近分かったんだけど、ロゴスがないってことは、要するになんか単なるカタログなんだよね。わかりますこの感じ。昔ですね、トリスタンとイゾーデのライナーノートをフィーランド・ワーグナーが書いてる、今でもあれ出てます ?LP で。ベームのやつ。
出たんじゃないですか、
ね、出てますかね。あの文章なんか素晴らしい文章ですよね。もしああいう文章が、その芸術系の雑誌に載ってんだったら読むけど、つまりなんか残るからね。自分の魂っていうか、人間のその根幹に関わるようなことが。でも芸術系の評論ってのは全くそういうのないわけですよ。それで、だから、それをなんとかするのが僕のその、脳科学以外の活動計画の一つだなと、最近思い始めてるんですが、で、そこでその、最後のテーマであります、文脈主義の問題になるんですけれども、あ、すいません、そのレジュメの通りには全く言ってません。ごめんなさい。すいませんでした。この文脈主義ってことをずっとここの、半年ぐらい考えてきてまして、で、来年 NHK ブックスからその美術についての本格的な本を書こうと思って、それでいろいろそのアーティストとの人とかとも議論戦わせたりして、だんだんなんかそのフォーカスが見えてきて、つまり最初僕は文脈主義ってのは敵だと思ったわけです。あ、文脈主義ってのはですね、まあ、デュシャンっていう人が、電気を美術館に持ち込んで、泉っていう作品だと言い張った。そのあたり、夕方あたりに、まあ、発していて、その、現代アートの、まあ、非常に根幹にあるものが考え方なんですね。つまり、この電気は、トイレにあれば電気だけども、その、R マットっていうサインをしてですね、で、芸術作品という形で、文脈、そういう文脈の中で、美術展に置けば、アートになると。いうのが、その、デュシャンの主張だったわけです。で、こういうふうになんか出来合いのものを使う手法をレディメイドっていうわけですけども、ジェンダーアートってのはそういう、つまり文脈によって作品を特徴づけるっていう あの、そういうフィロソフィーがあるんですよね。で、例えばあのヨーロッパ系のキュレーターだと、政治、例えばアフリカのなんか政治問題をアート展で扱うとかですね、そういう人ばっかりいるんです。そういう人多いんですよ、なんかそのヨーロッパに行って、あの会議とかで会う人っていうのは。で、僕はそういうのにものすごいなんか違和感を前から持ってたんですけど、その違和感がなかなか言語化できなかったんですよね。で、ところがその、村上隆っていうアーティストがいて、こいつのアートが、とにかく気に食わないと、結論を言うと。で、なんで気に食わないんだろうってことを一生懸命その考えたときに、森美術館で若冲の絵が、去年のあの、ハッピネスっていう展覧会、まああれは大した展覧会じゃないけどね、今考えると。あの中にその若冲の絵があって、それはもう感動して僕は1時間ぐらいずっと見てて、それとこの村上隆が何が違うんだろうと。で、結局なんか村上隆は文脈しかないやつなんだなと。つまりですね、村上隆はそのスーパースラットとかオタクだとか、量子力とか、そういう問題を、そういうテーマで、その彼の作品を、世界の美術品マーケットの中で売り込んでるわけですよね。そういう文脈で。で、その文脈ってのはもともと、その北斎とかいう浮世絵とかそういうのが来て、要するに彼の戦略っていうのは、自分がやってることっていうのは、つまり、もっと言うと、オタクの人たちがやってることというのは、その、日本の、すでにヨーロッパで評価が確立している、浮世絵という美術形式と一つ違いのものなんだと。そういう文脈を設定して、その、こういう作品を、まあ、売り込もうとしてるというか、売り込んでいるわけです。で、僕はその若冲の絵を見てたときに、何を思ったかというと、そうかと、あの、本当の芸術作品というのは、そういう文脈には絶対に回収されない何かを持っている。つまりですね、あの、ワーグナーの今の、パルシファルだって、今私申し上げましたね。確か規制の宗教団体の恐ろしさ、冷淡さ。本当に魂の苦しみを抱えている人がいても、それに対して関心を払わない。しかも、形骸化、宗教儀式が形骸化していると。いうような文脈で、私はあの作品を説明することができますけども、規制の宗教団体対宗教の革新者っていう文脈を設定したところで、あの作品、パルシファルの持っている凄さというのは絶対に伝わらないですよね。それはだって言語化できないものなわけですから。そういういくらどんな説明を積み重ねたとしても必ず残る余りみたいなものが本当の芸術性ですよね。で、村上隆の作品、何に彼の作品だけ調べてもいいんだけど、いけない、しょうがないんだけど、何があるんだよって、よし、分かった、スーパーフラット、オタク、で、何、里入りってなんか、タレント使ってなんか、そういう写真撮ったらいいよ。で、何なの、つまり、そういう理屈というか、語託を全部取り払ったときに、曇りの内部で彼の作品を見たときに何かがあるんですか？もしそこに何かがあるんだったら、それはアートでしょうね。でも何もないんだったら、それは何でもないでしょうね。単なる空虚なる何かでしょうね。ということで、その、クオリア原理主義なんてことを私は言ってたんですね。つまり、芸術作品の進化を決めるのは文脈ではなくて、その文脈に回収できないクオリアであるということを僕は考えて、そういう路線で、その NSC ブックスの本を書こうかなと思ったんですけど、ところがですね、その後そのいろんなアーティストの人とかと議論し、真摯な、また芸大で、芸大でさっき悪口言ったけど、本当にいいやつがいたいんですよ、その、学生とかですね、本当に真剣に議論してて、で、そこで、そんな単純な話じゃない。で、そこで、ワーグナーって人が、僕の中で、ものすごくまたアクシャリティ持ってきちゃったんですよね。でですね、まず文脈主義についてですけども、小野陽子のアップルっていう作品、これ例えば、文脈主義的に理解できるわけですよね。リンゴっていうのは別に台所の中に置いとけば単なるリンゴだけども、こういう形でその、失礼をすると、まあ一つの作品になると。で、そのクオリア原理主義から言えば、まあ、これ、実際に本物を見るとすごく綺麗なんですけども、そういうなんか、いろんな理屈を取り払って、曇りの雨でその、すべてを忘れてね、作品に出会、向き合った時にどういうことを感じるかっていうのが勝負だと、いう立場を取ることができるわけです。ところがですね、我々絶対に文脈からは逃れられないんですよね。つまり、この作品を見た時に我々は絶対に、小野陽子っていうのはジョン・レノンと、まあ、の妻でね。で、ジョン・レノンはあえて射殺されちゃって。 で、ジョン・レノンはラブ&ピースを唱えた人で、っていうようなことをどうしても思い出してしまう。つまり、そういう文脈を引き受けた上で、この作品に我々は、接せざるを得ないわけです。もっと言うとですね、文脈っていうのは、必ずしもその、固定化されたものではないわけですね。ダイナミックに変化していくので、ある文脈っていうのは歴史上一回しか現れないわけですね。つまり、ワーグナーっていう作品を、ワーグナーの作品を今我々が作ったとしょうがないわけですよ。ワーグナーの作品が生み出される、あの、切実さを担った文脈っていうのは、ヨーロッパのあの時期のあの状況の中でしか現れなかった。そういうことを考えたときに、村上隆風のですね、文脈っていうのは、これは文脈清少なんですね。なぜかというと、別に村上隆ってのはさ、スーパーオタクっていう文脈を彼の切実な問題として引き受けてるわけじゃないから。さらにそれマーケティングの道具として使ってるだけだから。しかし、日本の中でオタク文化っていうものが生まれた文脈っていうのは、切実なものがきっとあったはずですよね。それはその人たちがどういう社会的な立場に置かれて、どういう気持ちでね、その美少女フィギュアとかそういうのを作ったのかわかんないですけども、彼らの生活の中では何かその必然性があったんでしょう。で、その文脈を辿っていけば、やっぱり日本の戦後っていうことになるわけで、沢田博之っていうその美術評論家がですね、悪い場所って、それ、レジュメの中に書いてあるんですけど、悪い場所っていうようなことを言ったわけですね。つまり、戦後の日本っていうのは、そこから本当の美しいものが現れてくるとは期待されない悪い場所であったと。そういうところから、その、なんて言いますかね、日本の戦後の現代美術ってのが出てきたっていうのは評論を書いてるわけですね。で、それはそうだったかもしれない。そういう説明で、別に日本の現代アート、近代のそのアートが、ね、赤瀬川源平とかいろんな人が言いましたけども、全部説明できるってわけじゃないんですよ。作品っていうのは別にそういうコンテクストを離れて、勝手に流通していってしまうものですから、例えば赤瀬川源平の作品をアフリカの人が見たときに、これはやっぱり戦後の日本のあれだとか言ったって、それは通じない話であって、それを言うんだったら我々だって本当の意味でワーグナーが生み出されなければいけなかったヨーロッパのあの当時の社会状況の切実さを日本人である我々がどれくらい理解しているかって、これは疑問ですよね。そういう意味で言うと我々はワーグナーを誤読してるのかもしれないんだけども、でもワーグナーの場合にはそのヨーロッパっていう文化文脈を離れても普遍性があったから我々は今感謝を持って彼らの作品を見てるわけですよね。で、何が言いたいかというと、僕は確かにその村上隆のこの稚拙なる文脈の使用に対して非常に怒りを覚えたんですけど、考えてみると、文脈というのは避けられないものであるし、それからダイナミックにある意味ではものすごく短い間しか生まれないものであるってことを考えると、我々の生の現場とあるいはそのエランディタールってわけですね、生命の躍動と結びついているものであると考えると、文脈ってのは穴がち否定できるものではないというふうに考えを改めるに至ったわけです。で、そう考えますと、そのワーグナーの作品の政治性っていうものがですね、ものすごくなんか新しい意味合いを持ってくるわけです。つまり、現代、我々は政治と無縁ではないわけですね。つまり、またその、美術手帳とか、ああいう、いわゆるアート系雑誌に対する文句になるわけですけども、政治性にどれくらい自覚的なのかな。つまりですね、日本のアーティスト、まあ我々、まあじゃあちょっと日本人であるってことに戻りましょう、我々が。僕はナショナルシアター行くのすごい好きなんですけど、ミュンヘンの。で、僕が日本人として、この外見でナショナルシアター、この前幸いにして、なんだっけ、ミュンヘンオペラフェスティバルだったっけ、忘れたけど、それのなんか、初日のマイスタージンガーの公演に行けたんですよね。いや、素晴らしかったんですけど。でも僕はそこにマイスタージンガーがいて聞いてるっていうことについては、固有の政治性がありますよね。ありますよね。政治的な文脈がありますよね、そこには。そういうものから目を背けた形では、本当の芸術がきっと僕は現れないと思うんですよ。で、日本の戦後ってのはそれはあまりやってないと、正直言うと僕は。まあそれはだから、もう、パンドラの箱をひっくり返すような話なんですよね。つまり新国立劇場で洋物オペラやるのはどうなんだよとか、そういう話になってしまうんです、これは。日本ワーグナー協会ってのはどうなんだよって話になっちゃうんですよ、どうしても。 だけど、そこまで降りていかな、降りていったのが僕はワーグナーって人だと思うんですよね。そこまでの覚悟がなかったら僕は本当のアートってなんてできないと思うんですよ。それはなんかそのイデオロギーにとらわれてくだらない、なんかその世事運動やとかそんな話じゃないですよ。つまり、我々のその生活を成り立たしている、様々な文脈とかそういうものを引き受けた上で、人間のその幸福とか自由の条件を考察しない限り、僕はワーグナーのような、すごい芸術家にきっとできないんだろうな。そういう意味で言うと自分の置かれている文脈に我々は無関心であってはいけないんだろうなと思ってし、だから僕は実はその日本でワーグナーのオペラがあって行くと、ワーグナーっていうその人自身に対するリスペクトは全く変わらないですけども、ワーグナーの作品を日本で上演しているというところに私が行って、それを楽しんでいるということについては 100% それと調和できない自分がいるわけですよ。つまりその持っている固有の政治性に僕は敏感であるということが、ワーグナーっていう人の精神性を引き継ぐことだとある意味では思うから。だって例えばですね、あの人のニーベルングの指輪で、ワーグナーって誰、あの登場人物の中で誰だよって言ったら、絶対にそれは、ニーメとか、ああいうのに決まってる。まあ、それ体験、ワーグナーって確か身長160センチぐらいなんですよね。まあ、それはどうでもいいんだけど、小人ですよ。で、それと似たようなもんだっていうのは、つまりワーグナーって別になんか、ナチス、だからそこは、そのナチスの人たちが全く勘違いしちゃったところで、ナチスはワーグナーを政治的に利用して、なんかジークフィートとかね、ああいうのを、まあ、ゲルマン民族の栄養として使ったわけでしょ。ワーグナーってのはでもそんなややシャチな人じゃないですよね。つまりニーベルングの指輪の中でワーグナー自身が誰だったかっていうと、これは小人なんだよきっと。別にワーグナーはジークイート、自分がジークイートだと思ってあのオペラ書いたわけじゃないんですよ。いい気になって英雄崇拝で、自分は小人だっていうことを、身長160センチだからね、これ事実ですか、 OK ですか、なんか
160
ね、
いろんな説がある。
160数センチ。あ、数センチ。いや、だから、それと似たような話は、漱石の坊ちゃんでもあるんですけどね。つまり、漱石の坊ちゃんって、みんななんか、なんとなく坊ちゃんっていうのが夏目漱石だと思ってるんだけど、どう考えたって、あれは、いやらしい赤シャツが漱石なんですよ。だって東京大学から来て学士様でなんか文学読んでるんですから、帝国文学なんかいい気になって読んでるんですから。で、そこがあの坊ちゃんっていう作品を波の青春小説から区別してるところなんですね。つまり夏目漱石は自分が赤シャツであるってことの痛みを自覚しつつ坊ちゃんを描いたわけでしょ。で、ワーグナーも全く同じなんですよね。だから僕はやっぱりそこまで置いていかないと、僕は日本、で僕はあまり実は、ワーグナーの作品を、つまりですね、ワーグナーアプリシエーションソサイティっていうのに興味ないんですよ。そういうなんかよくあるんですよ、アメリカとかね、なんとかアプリシエーションソサイティって、なんか、ワーグナーをアプリシエイトして、なんか、ああ、なんてすごい人だったねって、そういうのはあまり実は興味がなくてですね、今の我々にじゃあ何ができるのか、これからの我々にですね、そういうことにしか実は興味がない、本当は興味がないんですよ。で、そういう意味で言ったら、我々はなんていうんですかね、今申し上げたような、自分が置かれている文脈を、まさに、その政治的なドラマとかそういうことも含めて、引き受けた形でないと、僕は、本当の意味でワーグナーの芸術に対する感謝を、の念を抱くことにならない。別にだから、あえて誰もが芸術家になれとか、そういうこと言ってんじゃなくて、少なくともそういう意識を持って生きないと、ね、つまんないじゃないかなと、個人的には思っているわけです。で、そういう意味でやっぱり考えると、あの人は、ワーグナーさんはですね、やっぱり500年に一度ぐらいの天才なんじゃないかな。つまり、ドセフスキーぐらいですよね。他のジャンルで、ああいうところまで人間のその実存の深いところまで降りていって、芸術表現し得た人ってのは、ちょっと思いつかないですよね。いますか、ここに。誰か。でですね。あ、そうか。一応最後これで。それで、最後に、なんていうのかな。 あ、その前に、文脈がいかに我々の目を誤らせるかっていうのはですね、つまり、そう、僕はね、ワーグナーっていうのは実はその文脈主義の犠牲者だと思うんですね。僕は本当のワーグナーをみんなで見ようぜと思、本当に僕は思います。そういう意味で言うと、アプリシエーションってことについては、創造的な行為が僕はあると思う。つまり、ワーグナーって、もうものすごいいろんな文脈がついちゃってますよね。ナチスだとか、大音響の人だとかね、退屈だとか。もうなんかもうね、俺それ、そういうこと言ってるやつに会うたび、まあさっき小林でも言ってたけど、お前死んじゃっていいよって思う。つまりなんか、退屈でなんか眠くなったとかね、そんなことねえじゃん。さ、お前のことバカだけやん。なんかワーグナーの別に僕だって、退屈主義なんてねえよ、あれ、全然。だってものすごい、つまりあれ精神運動としてものすごいロゴスがありますからね。無駄な瞬間ってないんですよ、別に。何も起こってないように見えるときでも。ものすごいなんかドラマが起こってるわけで。だからパルシャーで言えばさ、なんか最後の方でなんかパルシャーがやり持ってきて、なんかアモーダス助けてやって、なんか、ああ、よかったんで、ああいうとこはみんな起きてるんでしょ。で、今のなんかアモーダスがなんか、こうやって苦しいよって、ああいうとこはなんか退屈なとこだとか言ってるんでしょ。退屈でもなんでもないのは、なんかあそこに全てが起こってるわけですね。で、その、長いとか退屈だとか、大音響だとか、大げさだとか、何いろんな分野ついてるでしょ、ワーグナーの。あんなのは全部そのワーグナーの本質と関係ないですよ、全く。で、その、我々はその文脈、様々なその文脈主義によって、その物事の本質をなんか見損なうってことがいっぱいあるわけで、例えば印象派なんかからも、僕10月にパリ行って、今までちょっと印象派ってバカにしてたんですよ。なんかあれはなんかデパートで美術展やって、なんかおばあさんとかみんな行って、なんかカレンダーとかに、なんかなんとかそれバカにしてたんですけども、行ったらですね、ものすごいんですよ、これが。で、一番バカにしていたモネが、一番すごかったんですよね。で、そこに一番馬鹿にされそうな、この、こういうなんか女の人が格好してるとかですね、これがすごいんですよ、本物が。で、僕は、つまり、印象派っていう名称自体はだって自分たちにつけた名称じゃないですからね。あれはなんかその印象派の人たちが出てきた時に、批評家が印象派を馬鹿にして、あいつらはインプレッショニストだって言って、他の人がつけた名前なんですよね。だから我々は本当の印象派の絵の凄さを我々まだ知らないのかもしれない。つまり、印象派っていう文脈でなんかデパートの美術展とかね、カレンダーとか、そういうふうに組み込まれてしまったものでは、本当のその印象派の凄さっていうのは分かんなくてですね。それと似たようなことが僕はワーグナーはあると思うんですよね。文脈がつきすぎてますね、ワーグナーって。で、そこをいかに乗り越えて本当のって変だけど、そこにあるものをリアルに見るかっていうふうに考えると、あの人はまだまだ賞味期限が切れてないところから、その可能性がまだ全然分かってない人だと思うんですね。そういうのが、私のその、脳科学とかそういうことをやってる、つまり脳科学とかそういうことをやってる立場から、面白いものってそんな世の中にないんですけど、バーベナーの作品は本当に面白いです。で、とは言いながら、やはりその現代というものと、つまり、ワーグナーは反現代的だと申し上げましたが、現代と向き合わないとアクシャリティってのはどうしても失ってしまうわけで、その、メトロポリタンオペラみたいな、ああいうなんか、復古主義の、どこにも薬もないような演出やってると、アクシャリティがどんどんなくなっていくわけですね。ミュージカルになっていくわけですね。で、そういう意味で言うと、その、東京リングってのは僕は良かった。僕にとっては良かったんですよ。で、キープウォーナーの演出ってのは、皆さんご覧になった方多いと思うんですけど、こういうなんかホップな、こういうものをですね、どんどんどんどん、まあ、ちょっとごめんなさい、使っていく演出で。で、僕はこの批評を読んで、こいつは本当にバカだなとしか思わなかったので、なんかその、何だっけ、サブカルがどうのこうのとかね、なんかくだらないこと書いてたんですよ、なんか日本、東京の終わりだったらどうのことか。僕は全くそういうのとは全然違った脳の場所が刺激されて、つまりですね、現代の、つまり僕は、これは山崎さんなんか専門家だから、ご意見伺いたいんですけど、もうヨーロッパに行って、オペラハウスに行った時に受ける印象と、東京の印象ってものすごく落差があって、キープオーナーってロンドンですよね。で、何かっていうと、要するにヨーロッパの人たちってのは、刑事洋楽の伝統が絶対あるわけですよね。で、どうも、インフォメーションテクノロジーとかそういうものに対するイメージもヨーロッパと日本では随分落差があるんじゃないかな。つまり、アメリカは俺は知りません。あんまり興味ないから、アメリカの芸術についてはつまりですね、フッサルとかハイデガーとかああいう偉大なる現象学の伝統があるわけですよ、ヨーロッパは。 で彼ら の, その例えばコベントガーデンなんかであの演出見てるとどうもそのリアリティの感覚がなんていうかそこは抜け始めてるっていうんですかね、つまりこれはつまりキープオーナーはこのワルハラとかああいうなんかジグソーパズルこれなんか神々の戦いの時になんかこれがまた出てきたよねなんかああいうものをポップとかそういうもので使ってたんじゃなくてこれがその具体的に舞台の上にいる人間だとかですね舞台装置と全く等価な実存上っていうか存在論的な位置を占めたものとして扱っているような気がしてならなかったんですよつまり
ポップとかそういう問題じゃなくてこの矢印なんかも
実在上のその位置としてジークイートとかジークリンデとに同じ全く同じ権利状況にあるっていうんですかねあのそういう感覚を持って僕は彼はこの演出をしてたような気がしてならないんですねでそういう視点で見るとこれはなんかそのポップだとかそういうものと全く違うし逆に言うとそのいわゆるポップアートなんていうものの捉え方自体を我々は変えなくちゃいけないのかもしれないとつまり私の専門であるクオリアという視点から見るとですねこれはクオリアの平等というか全部平等なんですクオリアとしてはつまり矢印もジークリンでもジークフィートも全部平等なんです観念としてはですよねだって脳の中で作られている表彰ですから三河健一っていうのも平等なんですよあのプラトン主義っていうのはそういうことなんですかねあのプラトン主義っていうのは最近ではその数学的な概念ばっかりだと思ってるけどそうじゃなくてやっぱりプラトンっていうのはあの美とか倫理とか道徳とかそういうものをプラトン的世界の住人として認定してたわけですよねですからそういう意味で言うと例えば三河健一だとかあのギター侍とかですねあとなんだろうな長嶋茂雄とかああいうなんかちょっと俗っぽい感じのクオリアってありますよねなんか頭の中に長嶋茂雄を思い描いた時に独特の感じってありますよねああいうものってプラトン的世界の住人なんですよねなんですよこれ断言してないんですがですからあの日本のバラエティ番組って私もあんまりバカにして見ないんですけどでバラエティ番組見た時のあの俗っぽい感じってありますよねなんかタレントがなんかくだらないことってなんか笑い合ってるっていうなんか慣れ合ってる状況あの独特の嫌な行為やってるのもプラトン的世界に入ってるわけの住人なんですよでそういうところまで徹底して世界観のその一番そこまで降りていかなければ僕はキース・ウォーナーの演出っていうのは理解できないつまり僕はあの日本のあのキース・ウォーナー演出の批評を新聞とかで見た範囲ではあ東アジアだなと思いましたね悪い意味でもいい意味でもつまりヨーロッパの人たちってのはもっとなんか飛んでぶっ飛んだところに行っちゃってるっていうかやっぱりそのやっぱりですねフッサールとかハイデガーを自らの中から生み出した人たちと単に輸入した人たちの間の差っていうんですかねつまり実体概念が違うんだと思うんですよでそういう視点からワーグナーを見たときにものすごい現代と僕はがっぷり四つに組めるようなワーグナーが見つかるんじゃないかなって気がしてならないんですよねつまりワーグナーを携帯とか Google とかインターネットとかこういうものが溢れてる現代に置いてみたらどうなるかつまりリハート・ワーグナーっていう人が現代のこの世界の状況を見ていたらどんな作品を作ったのかこれはものすごい興味があるわけであんなに先進的だった人いませんからねエコロジー思想だって入ってるわけですからの中にあのパルシタの最後であの聖金曜日の音楽でね人間だけじゃなくて生きとし生けるものもね作っちゃうわけですからあれなんか勝利者たちっていう台本に似たようなモチーフあるんですかねあのブッダのなんかそこの中にやっぱりあの勝利者としてあれ仏教思想の影響を受けてるやつですね
あのまさにそのブッダというかインドの世界が舞台になって
だからあれもものすごい先進的ですよね、うん、だから今彼が、つまりもういいんですよ。もうすでに、まあ、マスメディアの中に流れてることなんてどうせゴミなんだから、あれは良くて、つまり今、ワーグナーが、つまりあれは、50年から100年先を見せたわけですね、ワーグナーって。結果として。 だから今この状況でサルージャがあってブッシュがいて中国の台頭があってなんかいろいろあるでしょ、大変なことが。インターネット上の変な犯罪があったりとか、そういう現代を見たときに、50年後、100年後の人間にとって切実な問題ってのは何だと彼は思ったかっていう、質問が一番興味があるんですね。で、キース・ウォーナー・エイスをなんかポップだどうのことか書いてるやつらには全く何も分かってないっていうか、ちょっと山崎太郎さんみたいなね、まともな批評家に来させるよって僕は思うんだけど、なんか、日本の新聞記者って本当ひどいですよね。長さも短いし。関係者がいたらすいません。それで大体私は、こういうまずいことを言う傾向があるんですが。で、まあ、それは置いといて、で、要するに、結論を申し上げますと、結論になってるから、ちょっとレジュメを見せていただけませんか。
あと何をしゃべるって思いましたか。ああ、なんかいろいろ言わせたことがあるんですけど、そうですね。最後に一言だけ僕、私自身の専門と絡めて申し上げたいことはですね、僕はワーナーをロゴスの人と、緻密なロゴスの人としていかに再解釈するかということに一番興味があるんですよ。つまり、科学っていうものが今力を失っているとすると、それは科学の担っていたロゴスっていうのが我々の精神運動のごく一部分に過ぎなかったからだと思うんですよね。実験してデータを取って仮説検証する、つまり田中光一さんってのは素晴らしい人だけど、別に彼に話し聞こうと思わないですからね。全然面白い話しそうにないからね。つまり精神運動としてのロゴスっていうのは、その科学っていうのとは違うわけですよね。こういうこと言ってたらまた、まずいろいろなんかまずいんですが、そのなんかロゴスの美しい、ただ今ソクラテスが生きてたら話聞きたいですよね、ソクラテスには。それから、200万ぐらいにはぜひ聞いてみたい。小林亮にも聞いてみたい。で、そういう魅力的な人はみんな何かって言ったらロゴスを持ってる人たちなんですよね。このロゴスってのは何なのかってことを考えるってことは、僕はおそらくニュートンとかアスクライの人以降のものを読んでもダメだと思うんですよね。僕、ワグナーを本当に理解しようと思ったら、中世のスクラテスとかとか、あるいは古代ギリシャ、ローマとか、そこら辺まで遡らないと、わかんないんだろうなというぐらい、とにかく近代の、というか現代のワーグナー解釈というのは全くお話にならないという感じが強くしていまして、で、そのようなその、派手なですね、全然なんかその、なんか小林亮も言ったように、ワーグナーというのは実はそんなに派手な、けれんみの人ではなくて、ものすごく緻密な、その精神運動としてのロゴスを追求した人だろうと、見た瞬間、見た時に初めてその、ギリシャとかローマまで、なんか、貫くような、一つの歴史の中でのそのワグナーの位置づけっていうのが見えてきて、で、現代人はまあ IT だとか、なんとかだ、ライブドアだとかなんか踊ってますけども、それなんかその、刹那的な問題じゃなくて、現代の我々が本当にどこにいるんだろうかっていうことを、まあ、理解するヒントっていうのが、ワグナーの、なんか、オペラの作品の中に僕はあるんじゃないかなと。思っていまして、で、ちょっといろいろ言い残したことあるんですが、一応、ご質問とかございましたら、と思いますが。
それではですね、こちらのマイクで、はい、こちらで、質問しましょう。はい、会場からそれでは質問を募りたいと思います。まあ、いろいろ、話題があるので、その中の何でもいいですけれども、はい、だいぶ昔ですけれども、
はい、
小林亮の先週は私も愛読しておりまして、
はい、
バイロイトを、できたことが書かれてますよね。でそれを見てどなただか全然覚えてないんですけれども、何かの雑誌に所詮その小林亮はワンナーは分からなかったんだっていうのと言ってる人がいたんですけれども、誰だとか今すごい思い出さない。
大丈夫ですか、誰とか会場
の話で大変面白かったんですけど、そこのところをどういうふうにこう誰が言ったか、かなり著名な音楽の専門の方は早速記憶してるんですけど、
ね、吉田秀和とかじゃないですよね、
はい、
吉田秀和ではない、
いや吉田秀和さんじゃないですね、誰だった
今思い出す。そんなこと言って、とにかく大学に入った時になんか大きなラッパの中に詰め込まれたようなっていうのは文章ありましたよね。はい、なんか練習の中に、はいはい、入ってますんで、
はい、
また私も帰って読み直したいと思いますけど、大変面白かったんです。
あ、ありがとうございます。実は、意外な男でそれ読んでないんですけど、僕も練習は持ってるんですけど、ですね、ただ僕はやっぱりさっき音楽について語ってた、そこのところっていうのは、その、G-Greet の創作更新曲について言われたり書かれたりしたものの中で、一番なんか僕にとっては、何かの本質に触れてる感じがして、うまくまだ言えないんですけど、ですからそこの小林では信じておりまして、でそのバイロットという文章の中で何を彼が具体的に書いているか実は読んでないのでわかんないんですが、ぜひ家に帰って、ですね、小林ってすごい批判されやすい人で、最近もなんか吉田秀和が全集の24巻で小林から元の絵をもらったんだけど全然わかんなかったって書いてるんですよね。でそのことをマリア大一さんが朝日新聞の袖のボタンというエッセイで書いてるんですけども、なんか小林はつまりでも面白いですよ。新潮社 の小林秀夫の担当だずっと担当だった池田正信さんという方がいらっしゃるんですけど、彼が言ったのはとにかく小林秀夫って僕はまだもう今42なんですけど、小林秀夫が神様だった時代に生まれたわけじゃないですか。ある時期の文系評論家にとってはもう目の上の単行物というか、なんかもうのぞい嫌ないアンチ書士みたいなもんじゃないけど、なんかそのとにかく小林秀夫をけなしてなんぼっていう存在だったらしくて、ですから池田さんがそのいろんな人に会って何の本を取られてるんですかって言って小林陵の全集作ってるんですって言うと、なんかみんな目を取らせてくださいって妙な感じになるらしいんですよ。ですからちょっとそういうところがワーグナーと似てるんじゃないか、つまり皆さんちょっと分かんないですけど、音楽史の中でワーグナーを褒めるっていうのは独特のなんかまずさがありますよね。それと似てるような位置かな、日時になんか小林陵もいるような気がするんですけれども、
それではよろしいでしょうか。はい、
いろいろお伺いした点があるんですが、2点伺いたいんですが、1点は黒の題名なんですけども、
はい、
その可能性の中心って、これ唐谷氏が原口先生に書かれた題名を
使
って
る
んですけど、
はい
はい、そのこういう題名をあえて使ったということに何か意味があるかということが1点と、
はい、
もう一つは先ほど文脈主義のお話を二様にあたって行われたと思うんですけど、
はい、
最終的には文脈主義を引き受けていくことだというふうに確かまとめられたと思うんですが、
はい、
そうすると最初にあった問題、つまり村上氏の文脈主義批判はどういう別の論理で批判しないとまずいんじゃないか。
そのおっしゃる通りです。おっしゃる通りです。はい、
その点をちょっと
それについては実は非常に鋭いご質問がありました。僕は唐谷公人という人は実はちゃんと読んでなくて、文芸誌の評論編集者とかに一応文芸評論とかも書いてる割には読んでなくてですね、近代文学とか読めとか言うんだけど、なんか読む気がしないというか、もう直感的に言うと唐谷公人ってあんまり好きなタイプじゃないなっていうのが直感なんですね。で第一章パロディです、タイトルは。別に唐谷公人へのオマージュってことじゃなくて、どっちかというとあんまり好きなタイプじゃないかなって。あとその、2番目の問題については、今、まだ考え中というかですね、つまりこれ、ちょっと難しい問題なんですけど、僕が最近切実に感じている問題の一つっていうのは、みんなその職業の人になるんだなってことなんですけど、これ、何言ってるかわかんないと思うんですけど、つまり、パン屋さんになるし、ね、評論家は評論家になるし、つまりいかに人間の実存を規定する上でその人の書いてる文脈っていうのが強烈な作用を持つかって、これは例えば自分が小学校の時になんか学校の先生に対してなんかすごい従順な態度っていうのがいかにその強制的に出てきたかってことを思い起こせばわかるんですけども、でそれなんかその我々の人のあれを作ってしまう文脈っていうものを設立したら絶対に否定されないと思うんですね。ですから先ほど申し上げましたように、その日本のその戦後のサブカルチャーが出てきた文脈っていうのは、僕はその人たちにとってはすごく切実な問題だったと思うんですよ。例えば手塚治虫だとかですね。で村上隆の場合にはそれを要するに戦勝してるわけですね。つまり他の人にとっての文脈っていうのは自分がなんかあたかも引き受けてるかのようにちょっかい出してるっていうか、つまりオタクの現場にうまくじゃないじゃないですか、村上隆って。それをちょっとうまくなんていうか利用しようとして、つまりなんか
自分の性の一人称的な、なんかあり方と、華やかな方で、オタクとかスーパーフロットって言ってるわけですよね。そこの二つのその文脈、同じ文脈って言ってもその、自分の性との固有性と結びついた文脈と、マーケティングとかその、一つのパブリッククリエーションズのツールとしての文脈っていうものを区別することから、今ご指摘いただいた、その、ちょっと、錯綜したところ、意図をですね、ほぐせるんじゃないかなと、思うんですけれども。
だからそうすると、真の文脈と、偽の文脈がある。
真のっていうか、まあ、そうですね、自分、つまり、自分にとって適切な文脈と、そうではない。つまりですね、例えば私で言うと、ぶしゃげな話、半分、その、大学で半分ソニーの研究所にいるわけです。ソニーの研究所だとその、クオリアっていう新しいブランドを立ち上げさせられたりしたわけですよ。その280万する経費とか。で、その時にそのソニーのそのビジネスセクションの話っていう時の自分っていうのはある話し方を自然のうちに表現されるわけですね。で、大学に行くとその大学のある文脈を、まあ、引き受けて、で、私は何か知らないけど、自分の好みと好まざるに関わらず、なんかいろんな文脈を引き受けざるを得ない状況になってしまったわけです。で、その時にはっきり分かってきたことは、ずっと大学の中にいる人、いて、大学以外のことを知らない人っていうのはもう、なんかパッと分かるんですね。あとその、文学界でも、例えばその、ずっと作家しかやってない人っていうか、そういう人はパッと分かるし、つまりなんかその、ある文脈の中で満足している人間の姿っていうのは、なんとなくパッと分かるようになってきてる、きたんですね。で、その時にその、とは言いながら、その人たちがそういう人間になってしまったということについては、なんかやっぱりもうそのコンテクストの中での切実な生存の条件があったはずなんですね。で、そういうものは僕はリスペクトすべきだと思うんです。つまりその一種の専門性特性につながるんですけれども、ですから、なんか、それとは違った形で、例えば僕は、例えばな、うまく言えないですね。例えば僕は、オーケストラのコンダクターの文脈ってのは僕はわかんないです。だって、やってないから。もうすぐなんかいろんなことがあるんだろうと想像します。でも、わかんないにもかかわらず、例えば僕が、その、なんだろう、クオリアって概念をね、世に広げるためには、その指揮者っていう文脈が便利じゃない。ちょっと使っちゃおうとか言って、なんか、俺、なんか指揮者をなんとかって言い始めたら、それはおかしいですよね。だって、わかってないんだから。それと似たようなことを僕は村上隆には感じて、何よりも何よりも、その、彼の作品って良くないじゃないですか。じゃあ、それ、結論はそれなんですけど、つまり、で、良くないにもかかわらず、なぜ、じゃあ彼の作品が流通してるのかっていうことは、その文脈ってことでしか説明できない。ですよね。そこを僕は非常に、いや、いいっていう人がいるんだったら別にそれいいんだけど、俺は嫌いなんですよね、彼の作品って。
ちょっと、この問題、さらに踏み込んでいくと、まあ、いろいろ、
はい、
長い時間になると思うんですけれども、とりあえず、どうでしょう、式ってまた別
に。あ、そちらの方、あの方がいいでしょうか。あの方が納得してみたいなというか。あ、
あるいは、まあ、後で、
いや、はい、
やっていただいてもいいですけど、はい、他に、
森元一郎さんの名前が今年の春のですね、
はい、
アソサレの企業をインターネットで書いておられて、
それを書いていて、何書いたんですか、忘れちゃいまし
たね。ホームページは実は毎日見ておりまして、それからテレビにも出ておられてですね、で私あのホームページの文章の書き方とですね、テレビで中山エミリーさんなんか話してるない、雰囲気が混ぜ違うんで、この人は本当は中山エミリーと話しているような、あんな口でいつも話す人ではないと思ったことなんですけど、今日話を聞いてですね、やっぱりそうだ、やっぱり思ったとおりの人だとも微妙な話なんですが、で、何を聞いても、吹っ飛ばされそうな感じがして、そういう質問するのが分かったんですけども、小津安二郎のことをですね、
はい、
レジュメに書いてこられて、最初のご質問とか言えておられます。
はい、
で、小津安二郎というのはどういう存在なのか、ちょっとそこだけですね、教えていただ
ければ。ありがとうございます。いや、小津はだからもう日本の映画の中ではもう黒沢の100倍ぐらいで、こういうこと言うから僕は本当になんかまずいんですけど、まあワーグナーと比べるのはあれですけど、でもご存知見てらっしゃるんですよね、作品。 ですから例えば東京物語なんかだとちょっとなんかいい、あ、そうですね、ちょっと待ってください。ですね、あの一言で言うと、ちょっと待って、やっぱりちょっとね、見てない知らない方も、つまり、東京物語でですね、そうだな、例えばあの義理の娘の弟が、弟が義理の娘っていうか、あの原節子の旦那が戦死してるってことは、事実は非常に間接的にしか伝えないんですよね。つまり、旦那も話してきたと、俺、文学界で小津の評論書いて、それ、ウェブでホームページに載せてるんですけど、つまりですね、小津のすごいところっていうのは、黒沢っていうのは作り物の世界を書いた人なんですよ、あの人は。なんかそのドラマっていうものを設定して、そのドラマに合わせて、だってあんなさ、真の侍のなんかあんな、なんだっけ、三船敏郎みたいなやつがいらんねえじゃん。だから俺、黒沢なんでダメなのかっていうと、その三船が、その、俺は本当は農民で、武士になりたかったからこういうことやってんだよって言ってなんか、そういうシーンがあるでしょ。ああいうの見るとすごい調べちゃうんですよ。つまり、我々の日常においては、リアルに日常を見るとそういう形でしかない、ではないですよ。つまりだからその、原節子の夫が戦死してるってことは、その原節子のアパートに行って、で、そこになんかその、夫の写真があって、それを見て、ああ、この写真まだ飾ってるんだって言って、その、老夫婦と会話がしている中で間接的に我々は知るわけですよね。それについての言及は一切なくて、でも日常生活ってのはそういうもんですからね。あれ、黒沢だったらなんか、夫が亡くなったら、ラブコーンとかなんかやるんでしょうね、人は。だから、そこが僕は、いや、だから俺はその、なんていうかな、日常の中に現れてるですね、なんて言うんでしょうか、ドラマの深さを非常に大変なく、描いた人で、つまりなんか、でかい意味で言うと、すごく政治的な人でして、例えば、サンマの話の中でですね、宗野英二郎が演じている、その、昔の教師が、同窓会の後に、その教師の家に行ってみたら、なんかラーメン屋やってるんですよね。で、その時に、今はもう重役になってしまった、その教え子がですね、冷笑するわけですよ、それを。で、それがものすごく何て言うんですかね。さりげなく描かれてるんですね。それはものすごく魂が凍りつくほどの恐ろしさを秘めてるわけです。つまり、オズの映画っていうのはですね、ワーグナーとまたちょっと対照的な人なんですけど、オズの映画っていうのは面白くて、ものすごく大衆性があるんですよね。つまり、オズ・ヤスジの映画をリアルタイムで見てた人ってのは何も考えてなくて、帰ってきたら、ああ、面白い映画だって、なんか、宗野英二郎がこんなバカなことをしてねって感じで、ソラさんと同じようなレベルで見てられるわけですよ。ところが、ものすごい洞察力がある人にとってはですね、オズの映画ってものすごい、そういう深いものがさらっと描かれてる。そうですね。で、例えば東京物語で、お母さんが亡くなってしまうシーンの、ここなんて僕何回見たかわかんないですけども、ね、息子が医者であって、その医者であるという立場を忘れずに、その非常に事務的な様子を装いながら、そのお母さんが頭頭で持てばいいと思うんですよって言って、それで、リュウチが演じてるおじいさんがそうかって言ってですね、で、その、僕はそう思いますって言って、その、おしまいかのっていう、まあ、この後そのお母さんが、このシーンが終わった後は、その、尾道の朝の場面になってるわけですね。で、その朝の鳩場の様子とか描かれていて、それ我々はその観客はその尾道の朝の鳩場の様子を見た瞬間に、あのお母さんは亡くなったんだってことを了解するわけですけども、その一連のシーンが素晴らしいんですね。なんか映画史に残るというか、つまりなんか、また黒沢だったらさ、なんかアメリカなんかやるわけじゃん。でも、皆さん身内の亡くなったことを思い出してくださいよ。そんなことやらないでしょ。で、もっとすごいのは、なんとか、杉村春子がですね、って泣いた後で、のりこさん、喪服持ってきたとか言うんですよね。でも、それが、我々の現実世界じゃないですか。あと、その、息子が、さっきの、この医者の息子が、母が危篤だっていう知らせを受けた後に、 じゃあその妹にも知らせなくちゃとか言うんだけど、その知らせの電話をしてもらってる間に、なぜか知らないけど庭に歩いていって、何やるのかなと観客見てると、なんかその庭に犬がいてですね、その犬に向かって腰を曲げてなんか口笛吹くんですよね。なんかその母一族の知らせを受けたんですよ。で、何の説明もないんです。でも人間ってそういうことやるもんですよね。つまりなんかそのすごく緊張するようなニュースが来た時に、なんかその緊張をほぐすためになんか何の脈絡もなく庭に行って犬に口笛吹くって合うじゃないですか。そこのリアリティがですね、その黒沢ってのは作ったドラマのリアリティですけども、小津ってのはちょっと化け物ぐらいの凄さがある。あ、で、なんでそれがワグナーと関係するのかっていうことなんですけども、でも最後には小津はその、なんていうんですか、やっぱり人間の幸福とかそういうことを考えてた人ですからね。あのワグナーってのはもうとにかく一人も普通の人がいないっていう、なんかそのね、みんななんか精神症みたいな世界で、そのあれはあれで僕はすごく愛しますけど、小津はその対極ですよね。ごく普通の人しか出てこない、つまり我々の周りにいるごく普通の人しかいないんですよ。にもかかわらずワーグナーと同じようなその人間の実存の深みを描けてるっていう意味で、僕はものすごく尊敬してるんです。つまりワーグナーのやり方は唯一のやり方ではないってことですよね。あの小津みたいなやり方もあるっていう、すいません、長くなってしまったんですよ。
それでまた他にあります。ちょっと、
はい、
あのアートの分野からあの話を、科学の方に揺り戻すような感じで、はい、そこから質問させていただきたいんですけれども、はいはい、まあ、その仮想の本質とか、あるいは芸術の本質、それはあの言語化、数式化できないものだという、あのことをお話しされたと思うんですけど、はいはい、その中で、あの、やっぱり分野の問題というのが、ある芸術を味わう感覚の問題というのが、かなりそこに関わってくると思うんですけど、例えば、美術における言語化できないものの、なんていうのかな、質と、音楽における、まあ、つまり聴、視覚ではなくて聴覚を通した場合に、受けるあの感覚の質の違いというのは何か、定説としてあるんでしょうか。あるいは、その、森さんの問題意識に照らして答えてくださったと思うんです
けど。いや、それ、すごく難しいのは、あの、おそらくですね、わかりやすいのは、おそらくアートっていうか、その、時間的に静止しているものの方だと思うんですよ。で、テンポラルなものってのは、ものすごく難しいんですよね。つまり、ダイナミックが入ってきてしまうので。ですから、例えば、あの、この静止画をこうやって、皆さんが見てるときに、感じる言語できないものってのは確かにあるはずなんですけども、それとこの東京物語のこのシーンをリアルタイムでダイナミックに、しかも音楽付きで、まあ大した音楽じゃないんですけど、東京物語は消えてる時に生まれてくるものって違うって定説じゃないですね。だからそこで問題なのはですね、一種のメタ認知っていうか、その音楽の場合、そのテンポラルにどんどんシーケンスがあって、でもそれを振り返って、例えばあのジークイートの創造行進曲はこういう感じだって形で、ある意味ではその絵を見て静止的な印象を受けるのと同じようなものにトランスレートしてますよね。そのトランスレーションという形でしか我々はどうも、掴むことができなくて、そのテンポラルなものの履歴を。でそれをリアルタイムでなんかその全部その、なんていうんですかね、そのダイナミックスに沿ってある印象を受けるってことは実はものすごく難しいっていうふうに思います。で、定説はないですか。その特にテンポラルの方についてはものすごく難しい。と思います。だから、そういうことを考えるためには、僕はやっぱりその、古代ギリシャとかね、そこら辺まで逆らわなきゃいけないと思ってて、その、坂田さんのヨーロッパ精神史っていう本があって、その中でその、例えば、あの、ディフィニットとインディフィニットの関係について、ものすごくなんか、妙なことを坂田さん書いてらっしゃるんですね。あの、ディフィニットなものの否定がインディフィニットなのではないっていうようなことが、その、スコア哲学ではあるらしくて、まあ、つまりその、なんですかね、ディフィニットなものとして、ある定式的な印象があるっていうことの否定として、インディフィニットな、テンポラルなダイナミックスがあるっていう、に伴う印象があるっていうことではないことを考えようとすると、どうもその、スコラの人たちのやったようなことを、今一度考えないといけないのかなと、思うんですが、いかがでしょうか。山崎さん、
いや、僕は、いや、その聴覚というか音楽が神秘に与える影響と、その 技術とか、視覚的なものが心理に与える影響というのは結構、自分なりに全然違うんじゃないかということを感じたりはするんですけど、確かにその時間性ということが関わってくるとどうなるか、まあ、それが関わってくるかどうか、それによってそのダイナミックスが生じるというのは、なるほどなという気がしました。これを実際突き詰めて考えると本当に頭が痛くなりそうなこと、大変な問題ではある
し、ね、例えば誰も例えば鳥さん の全曲聴いた時の印象って把握できないですよね。
例えばそうですね、ただそうですね、何でしょう、音楽の方が例えば目に見えるよりものよりもより深層心理というのか、ね、精神の奥に、語りかける部分があるっていうのは何なんでしょう、人間の普遍的な条件ですかね。まず音が最初に生まれた時に、
そうですね、
そういうことと関係ある。
それは僕は思うんですが、ただその何ですかね、ですね、いや、おそらくそれってなんかダイナミクスとすごく関係してて、つまり脳の情動系っていうのがその大脳皮質の下にあるわけですけども、その大脳皮質のその下の情動系にうまくその働きかけるようなダイナミクスっていうのがあると思うんですよね。で、それでですね、でも例えば僕静止画でも、静止画っていうかな、例えばですね、これだと思うんですけど、あ、そうそう、これちょっとあんまりなんかちょっと、拡大できない、これってご存知、見たことある方いらっしゃいます？ちょっとあんまり大きくて、あれです、あれ、これ知ってますよね。それは、イギリスが、ちょっと、これもちょっと、イギリスがですね、イギリスのチャールズ、イギリスなんかどっかの戦争に、どこボスニアの時だったかな、に、その参戦した時に、ボスニアかなんかをチャールズが訪れた時に、そのボスニアでその女の人が、少女がですね、カーネーションでチャールズを殴ったニュースあったでしょ。これなんて素晴らしいですよね。いや、静止画なんだけど、要するにこれあんまりこれ以上いい解像度なのか。僕、この写真はもう、アートとして傑作だなと思って。なんか完璧ですよ。このなんか、小さな女の子がこうやって見てるし、なんか、しかもカーネーションで殴ってるってとこがいいんだけど、こういうのあるじゃないですか、その、つまりさ、確かにその、なんでしょうね、テンプラがその、音楽の最良のものほど深いところまでは入ってこないんだけど、確かに入って、そこまで、でもなんか、ある種の作用の仕方ってありますよね、こういうやつって。いかがでしょうか。
いや、これも、ね、さっきの文脈っていうことになる、なるかもしれませんけど、ひょっとしたら、僕はパッと見て、まあ、他の方はどうかわからないですけど、その、多分、モニさんが受け止めるほど、こう、深く衝撃として、これ、受け止めてないと思うんですけど、そこには、やっぱり、その、まあ、戦争の関係があって、それでチャールズ皇太子が、こういう文脈できて、少女にカーネーションで殴られたという知識という文脈みたいな、
まあ、それあるかもしれないです
ね。入ってるんじゃない
です
か、
うん、そうかもしれないですね。いや、そうですね。いや、あら、その音楽の方が、音楽に対してみんな嫉妬するってありますよね、誰でも。音楽以外のジャンルやってる人ってのはみんな嫉妬してますよね、そういう意味で言うと。だって僕バッハもすごいですけど、とか、バッハのゴードベルクとかね、マタイとか、あれを聴いてる時ほどの強度のある体験ってなかなかないですもんね。あれを、例えば、絵とか、言葉でやろうとしたら、難しいですよね。それは全く同意しますけれども。それが脳のメカニズムとしてどうなのかってことは、ちょっとなかなか難しい問題で、科学的な知見としてはまだ知られてないっていうのが実情ですね。
ありがとうございます。
あ、
また、それもね、突き詰めていくと相当難しいと思うんですけど。他に何かございますでしょうか。 それでは、そろそろ、時間になりました。はい、ワグナーの可能性の中心化とめぐって、これにて終わりにします。まあ、昔はワグナーの、反時代性ということは、ニーチェでもトーマスなんかも言ってると思うんですけど、はい、今日の話だと、それを現実対仮想というところから、踏み込んで、論じていただきまして、まあ、そういう視点というのは、多分今までそんなになかったので、非常に面白いなと思って聞いていたんですけど、それが、逆にですね、その仮想の世界を、徹底的に広げていく、ワグナーの反時代的姿勢が、現代において非常に切実だなということも、ものすごく同感できました。あとはこの、今回のお話の中にいろんなまだ、議論の目になるようなことがたくさん含まれているとは思うんですけれども、今後のそのテーマの活動に期待したいと思います。今日は本当にありがとうございました。